ふと耳に水の流れる音が聞こえた。そっと頭をもたげ、息を飲んで耳を澄ました。すぐ足元で水が流れているらしい。よろよろ起き上がって見ると、岩の裂け目からこんこんと何か小さくささやきながら清水が湧き出ているのである。その泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた。水を両手ですくって一口飲んだ。ほうと長いため息が出て、夢から覚めたような気がした。歩ける、行こう。日没までにはまだ間がある。私を待っている人があるのだ。少しも疑わず静かに期待してくれている人があるのだ。私は信頼に報いなければならぬ。走れメロス。最後の視力を尽くしてメロスは走った。日はゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も消えようとした時、メロスは疾風のごとく形状に突入した。すでに張り付けの柱が高々と立てられ、縄を打たれたセリヌンティウスは徐々に吊り上げられていく。メロスは群衆をかき分けかき分け、私だケイリ、殺されるのは私だ、メロスだ、彼を人質にした私はここにいる。かすれた声で精一杯に叫びながら、ついに張り付け台に登り、吊り上げられていく友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。あっぱれ許せと口々にわめいた。セリヌンティウスの縄はほどかれたのである。セリヌンティウス。メロスは目に涙を浮かべていった。私を殴れ、力いっぱいに頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れ。セリヌンティウスはすべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいに鳴り響くほど音高くメロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、メロス、私を殴れ。私はこの3日間たった一度だけちらっと君を疑った。生まれて初めて君を疑った。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。メロスは腕にうなりをつけてセリヌンティウスの方を殴った。ありがとう、友よ。二人同時に言い、ひしと抱き合い、それから嬉し泣きにおいおい声を放って泣いた。暴君ディオニスは群衆の背後から二人の様をまじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめてこう言った。お前らの望みはかなったぞ。お前らはわしの心に勝ったのだ。真実とは決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうか、わしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。どっと群衆の間に歓声が起こった。一人の少女が火のマントをメロスに捧げた。メロスはまごついた。良き友は気を利かせて教えてやった。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。この可愛い娘さんはメロスの裸を皆に見られるのがたまらなく悔しいのだ。勇者はひどく赤面した。